はい、ですね、うん、我が、オリジン事務所のマネージャーは、
はい、
まあ、業界では本当に有名なぐらい優秀な敏腕マネージャーと、ほう、いうことで、
うん、
まあ、あのレスポンスもとにかく早いし、
はい、
で、まあ、芸人一人一人のケアもすごいということでね、もう自慢のマネージャーなんですけれども、
そうですよ、
まあ、永田健作さんはね、はい、特に、まあ、自分からも営業のかけてくれたりとか、
はいはい、
あ、企画提案してくれたりとか本当にありがたいんですけど、
うん、
まだ人一倍こう気づく力がすごいんですよね。
気づく力、
うん、なんか大丈夫かな、うん、みたいなとか、
はいはいはい、
でもこう多分気づく力が強すぎて、
はい、
いろんなことを多分気づきすぎて、
はい、
でもなんか面と向かって言わずに我慢してるのが多いみたいな人だと思うんですよ、
はいはいはい、
だからいろいろ溜め込んでめっちゃ言いたいこと言えずにストレス溜まってるんじゃないかなと思ってるんですよ。
はい、
っていうのも、まあ、あのこの前オリジンの新年会がありまして、
ありましたね、
で、まあ、相当楽しい新年会で、
うん、
で健作さんもめっちゃ飲んでて、
飲んでた、
でもうベロベロなって、うん、あの普段はすごい丁寧な方なんですけど、
はい、
飲んだらちょっとアレな人で、なんかやばれおばちゃん怖いお前みたいになってて、うんうん、あ、これはあれですね、あかん健作さんですねと思って、
はいはいはい、
若頭の深夜さんとボコボコの殴り合いした時の健作さんですねと思って、
ああ、そういうのがあったんですね
昔ね、
うん、
で、まあ俺頑張ってんだよと、
うん、
もっと認めてくれよと、
はいはいはい、
いやいや認めてますよ健作さんみたいな話をした後に、うん、お前先週のオリジナルは聞いたよと、
はい、
車で仮眠できるの嬉しいってお前リップサービスが情けないこと言うんじゃねえよみたいなこれから後輩がお前たちの背中を追っていくんだよ、
うん、
車で仮眠できて嬉しい、
うん、
俺情けないあれ聞いても俺涙出たよ、
はいはいはい、
いや、まあ、すいませんっていう感じじゃないですか、
まあな、
うんうん、でまあその情けないこと言うなというご指摘を、はい、まあ、30分ぐらい聞きまして、
うん、
例えば翌日になったらまたごめんなんか酔っ払って覚えてないんだけど、
はいはいはい、
すごい絡んでたみたいなごめんねみたいな LINE 来て、全然大丈夫ですよみたいな感じだったんですけど、
はい、
で今日は健作さんにと話してまして、
はい、
もうそういや前オリジナル聞いたよ
ほうほう
つって車で仮眠取れるのデイジーいいよねって言っ て
あれ
この人本音めっちゃ隠してるなっていう心配だなと思って森です。
深夜です。
あの人は大変
心配ですねこれは、
ね、
え覚えてないんですね、うん、じゃあ
で本音はもう
本音は
情けないこと言うんじゃねえよって思ってるけど、
はい、
建前上は、
うん、
仮眠トレードっていいよねって言われた。
ああ真逆ですよね。
うん、心配ですよ。
いやこうガッとねえ、うん、お酒飲んだ時にバッと外れるんですねこれが ね
え、
はい、
言いたい本当ポイズンですよあの人は。あの人を見て、
うん、
反町隆史さんポイズンを書いたと思ってるわ。
いやポイズンが先じゃないですかね。
いやそうだねけど、
ポイズンが多分先だと思う
ん
です
けど、そんな真面目に指摘されてもあれやし、
ね、あお会いしたことない。
あ、まあ、でも幼少の頃の健作さん見てな。
あお会いしたことあるんですかね。
ひょっとしたらそれちゃうかなと思うぐらいのレベルやなと思って。
あ、
うん、まあ、多分来たことも
反町さんが書いてるんですね。じゃあ作詞は反町さんがやってる。
まあまあまあ、それに準ずる作曲家の方が、
幼少の頃
見て
、
ああ、俺は俺を騙すことなく生きていこう、
あ
おおほーって多分思ったやと思うね。
はあ、
うん、もっと来いよ、お前。
すみません、物理的な距離と心の距離が今一緒なんですよね。
ちょっと遠いからね、
遠いんでね、
はい、
はい、
行かないといけないです
けど、まあ、確かに、でも、溜め込むのは、まあ。うん、ね、気遣いの、ね、
うん、
気配りとかそういうのができる人はおのずと溜め込んでますから、
うん、そうですよね。
そうですよ、
大変ですよね。
有能なマネージャーたるゆえんですよね。
まあね、
そういうことはもしかしたら、
うん、という、はい、まあ、感じなんですけども、
うん、
はい、
まあ、というのもあれでしょ、だから車を買ったぞっていうところの話から先週のね、
うんうん、
仮眠とか取れたりとかスーツを、うん、ね、置いとけるのって、革靴置いとけるのっていいよねっていう話の派生ですもんね。
そうそうそうそう。
どうなんですかマイカーライフはあれから。
いやいいですね、
うん、
俺もスタバでコーヒー買って、
はい、
ドリンクホルダーに入れて。
ドリンクホルダーもそうか。
ドリンクホルダーええのよ。
ドリンクホルダーの良さはもう実感することないからな。
知ってるお前車のドリンクホルダーって。
いやドリンクホルダー
カシャって押したら収納するんやで。お前
いやそれはもうもう こうじゃないとダメですからね。
もう一回カシャって押したらピッて出てきょるからね。
そういう感動があるんだ。
あ
はあ、
すごいですよね。
情けないな。確かに情けないと思う。よくよく聞いたら。
まあそうかもしれへんな。
うん、
最近ロケがありまして、
はいはいはい、
まあ、結構シリアスなロケなんですけど、
ドラマの撮影ですね。
まあ、ドラマの撮影か、
はい
はい、があって、
はい、
まあ、もしも沖縄に大地震が起きて、
はい、
津波が来たら、
はい、
避難する場所とか知ってますかみたいな。
これはでもいいテーマですよね、
うん、
まあ考えるにはいい機会でした。僕も、
ね、
分かんないですもんね。確かにどこに逃げたらいいかという
のは、
ね、
最寄りの避難場所とか分かんないじゃないですか。
いろいろ、うん、
逃げ方とか
実はあるんですよね、
うん、
はい、
でなるほどねみたいな、
そういうのをドラマで、
うん、
はい、
でまあ、シーンとしては、
うん、
まあ、僕が観光客で沖縄来て、
はい、
でまあ漁港の海近くの食堂で食ってたら大地震が来て逃げないといけなくなったと、
はい、
で慌てて車戻って車乗ったら、まあ深夜扮するあの食堂のおじちゃんが車乗ったらダメだよと、車乗ったら身動き取れんくなるからっていう、
そうね、渋滞とかに巻き込まれちゃうから
取りたいということで、まあ、車に乗ってやる芝居があるわけですよね。
そうですよね。だからもう車乗り立て1週間、今日で1週間でしょ。
今日で1週間
だから、あの時の撮影は火曜日とか水曜日でしたから、
うん、
1週間経ってない、4日とか車乗り始めて4日のやつが車に乗るシーンがあってね、
めっちゃ怖くて、
まあ、なんだろう、ドライブシーンとかそういうのじゃないんですよね、
うんうん、
ドライブ、まあ、そういうシーンもあるけど、
うん、
この撮ったシーンはそうではないですよね、
うんうん、まあ、漁港の、まあ、海の近くの駐車場に置いて、
海沿いの駐車場に止めてる車に、
うん、しかもこれがレンタカーやから、
レンタカー
擦ってももうアウトやし、
観光客の設定ですからね、
うん、
はい、
で車にバーンって急いで乗り込んで、
う
ん、シートベルトを締めて、
うん、
でエンジン入れてリアっていうのリバース、あれ R、
あ、バックに入れてね、
バックに入れて、
はい、
ほんで何やったかな、バックに入れて、
うん、
あ、そやサイドブレーキを引いて、
はい、
ギューンって
ギューンって車止めてる車をギューンってバックさせてブーンってもう全身で逃げるっていう、
そう、これがね、もう俺もう今毎回自分の車でも、はい、乗ったでしょ、シートベルト締めるでしょ、次何やったっけ、あ、そうや、まずエンジンかけなあかんのな、でサイドブレーキがこれで、でリアにまず入れようみたいな、
はい、
一個一個指差し確認ぐらいのレベルなんですよ、
はい、でもそれが急にもう急いで車に乗って発進するシーンを撮ると、
うん、しかもギューンがもう怖すぎるから、
はい、
俺もゆっくりやってるから、
うん、
でじゃあ本番始めますみたいな、
はい、
なんならドラマの現場も慣れてへんし、
そうな、
隣でカメラさんも構えてるし助手席で、
僕はこのシーンにはいなかったんで、
うん、
まあ、ただただ見てたんですけども、
うん、
何テイク撮ってたかな、
あれな、
あのね、車に走ってから車に乗り込んでから遅いのよ、もうギューンギューンっていうシーンなのに、
うんうん、
ブレーキランプだけつくみたいな、ずっとブレーキランプついてる、
ほんで俺テンパってるから
ガチャガチャガチャガチャしてるんだろうな。
じゃあでも今乗ってる車ともサイドブレーキの位置とかが違うのよ。
ああそうね、
うん、だからガーンって慌てて乗って、
はい、
じゃあシートベルト締めるでしょ、エンジンかけるでしょ、ドライブ入れるでしょ、ギューン、いや違うバック入れなあかんねんみたいな、
海に落ちそうになるんですよ。海に突っ込んでいって、
そうそうそう、スタッフさんがみんな危ない
危ないギャーって止まってな、カメラマンさんが助手席に乗ってるから、あの映像あるんじゃないかな、
あれあると思うな、
うん、で何回か繰り返して、
うんうん、
もうバックもピーピー、地震が来てるからもっと早く逃げてって、うん、それでですよ、そのシーンはまだいいんですよ、
うん、
でその車江守扮する観光客が走らせた車に蕎麦屋の店長である僕が、
うん、
引かれそうになるっていうシーンがあって、
うん、
僕は走って逃げようとしてて、
うん、
そこでギューって止まって、台本上は、
うん、
深夜の店長の10センチ前で車が止まって僕が危ねえじゃねえか、知るとこだっただろうっていうセリフを言うんですけど、これがまたできないんですよ、
いや怖いで、
ブレーキがだいぶ前でやっぱギューもうスピードも出しきれんし、もう頑張ってスピードを出すっていうのをやっと練習したのに今度は止まるっていうシーンがあって、
ほんでもうさ制動距離とかもう分からんから、もうギー ってやったら深夜と10メーターぐらい距離あって、で深夜は危ねえじゃんか死ぬとこだっただろうっつって、
ね、短期ですよね、ただの短期、
めっちゃ距離あるのになんか知らんけどこけてて、
そうそうそうこけて危ねえじゃねえか死ぬとこだったんだろうっていう、うん、怒鳴るっていう、
もうねもう
10メートルぐらいあるんですよ
あれ。でもほんまに
101回目のプロポーズだったらもう、うん、あれシーンなってないよな、うん、感動のシーンとして、うん、あのアーカイブに残ってないと思う。だよ、僕ら死にません。いやそれはそうだろう、うん、距離10メートルあるから
いやでも
まだまだ死なんだろうっていう。
あれさ本当に、でもどっちがいい、どう調節するかで言ったら、うん、遠いとこから近づけていくのがええやん。
まあまあ引かれてから離れていくよりはな。
あれお前の膝なくなると思ったもん俺、怖くて。あぶつけて、
ああなんかだるま落とし方式で
膝だけが飛んでいくと思ったから。い
や僕も嫌ですよ、だって、うん、あのおぼつかない車に飛び込むのか、
う
ん、俺はと。
そうやな
飛び込むんだ今から、うん、やだな。
でも俺
大丈夫かな、
誰よりも不安な表情はできてたと思うわ、地震来て。
まあまあな、うん、あれはもう演技では、演技というかもうナチュラルな表情だったから、
うん、もう本当に。でも逆にあれ5日前に乗り始めたけど車、はあ、あん時に乗ってなかったらもうお前今ごろ膝なかったから。
今そうですね、一、うん、人でやってたかもしれないですよね。
そうですよ、
オリジンは、
うん、
乗り始めてよかったなっていう話ですよね。
そう、乗った時にちょうどその乗るロケが来るという、
あ、
なんかいろいろうまいことできてるなっていう、
そうですね、
感じですよね。
はあ、
うん、
このドラマはまあちょっとねオンエアが近づいてきたらお知らせしますけどもね、うん、ぜひ皆さん、うん、この辺も、うん、車の運転とかそのあたりも注目してね、
ねえ、
はい、
やってほしいですけども。
そうね、
まあでもこれ大丈夫なんかなと思うのがあって、は
いはい、あ、そうそう、あれですよ、歩さんが話してた火曜日に、うん、エキストラがビール飲んでたっていうドラマと一緒です繋がってますこれ。
そうです、そうです、はい、はい、あの投資で聞いてる方、ね、
投資で聞いてる方はあの、うん、エキストラが例で言えば地震の避難っていうので必要なので、うん、エキストラの皆さんが集まってきたけど一人ビール飲んでたっていう、うん、すごい怒ってたっていう、
すごい怒ってた。
僕もだからあのちょうどその日火曜日だったんで、うん、歩さん怒ってたんで、歩さんオリジナルを楽しみにしてます
煽ったんや
煽ったんですよ、
ねえ、
はい、
でもあの真面目なすごいシリアスなドラマでしたけど、うん、現場 あの監督さんが、はい、せっかくお笑い芸人さん使ってるからということで、うん、歩さんズラかぶって、
うん、
ほうれい線と面白メイクをしてて、
うんうん、してたね。
であの人が、はい、面白メイクしてる人が、あんにゃふざけてるやつさっつってたからあんたも今結構ふざけてるけどねっていう、
あ、ビール飲んでる方に対してな。
そうなんですよね
結構ふざけてましたけどね、あれもね、
うん、
あれで。
そうです、だからあれまた笑ったらあかんやん絶対
ダメですね。
で俺演技で、うん、なんかこう避難所に行った皆さんが、
はい、
なんか深刻にこう被害を伝えるニュースのモニターをみんなで見るっていうシーンがあって、
はいはいはい、
俺はそのモニターを見てる皆さんの表情を見てっていう演技をするっていうとこだったんですけど、うんうん、お前の顔を見てでエキストラの皆さんの顔を見て、
はい、
でカズハさんもいたからカズハさんの顔を見て、
はい、
アイムさんの顔見たらもう顔おもろいから俺笑ってまうんですよ。
あ、
ほんで NG も出たしね、
はいはいはい、ああ、うん、いや、まあ、やっぱドラマはねやっぱね、うん、僕も役者の先輩として言わせてもらいますけども
、いやいやもうやめて、
大変ですよ、
1回出ただけやん。
いやいやいや本当に、うん、1回と0の違いですから2と1ですからね今ね。
まあね、
やっぱ同じ演技をね、うん、こう何回もやるじゃないですか。
やるな、
前から
切り替えて
後ろから前から、
うんうん、
撮るじゃないですか、
うん、
音だけ撮ったりとか、
うん、
難しいよね。
そうですね、
これがやっぱできるというの、同じ演技を正確にできるというのがいい役者ですよね。
うん、
できないですもんね。
でけへんな、変えたくなるからね。
変えたくなっちゃうし、
うん、なんか受けてへんなみたいにも思ってしまうし。
そうそうそうそう、うん。リハでも隠したくなるしな、ちょっとな。リハでも本番通りやらんといけないんですけど、
うん、
なんかいやこれ本番用とか言って。なんかコントってあるじゃないですか。
あるね、
コントは絶対リハで隠すじゃないですか、
うん、
本番用って絶対この絶対受けるこのボケってなったらもう本番まで隠すんですよね、
うん、
この癖がやっぱり10年やってるんでついちゃってるんだ
ね、
うん、
でまたでも、監督さんの盛り上げ上手かどうかっていうのもめっちゃかかってくるなと思って、うん、
はいはいはい、
で、はい OK 今のよかったよとか言われたら、
うん、
もう一回じゃあ切り替えて撮ってみようとか言われても乗れるやん、
う
ん、
そうね、まあ乗り方がよく分かんないというか、うん、まあ ね、ディレクターが笑ったりするんですよ、バラエティーとかだったら、うんうんうん、それで乗っていくんですけど、うん、いい演技とかっていうのはやっぱり言ってもらわないと、う
ん、分からんよね、
うん、
でその点に言えば今回の現場の監督さんは、はあ、うまかったんか下手なんかよく分からんっていうところがあって、はあ、なんかはいカットオッケー天才68点って言われて、どっち天才の水準がすごい低い、
この界隈のアベレージがどんなもんなのか、偏差値と一緒かみたいな、
ね、天才100点とかやったら乗れますけどね、
はいはい、うん、いやまあ勉強になりましたね、
まあまあそうですね、
はい、
はい、
僕あの中国人のかん女性と、うん、妙齢の女性と
妙齢のお姉さんと
を担いで避難するという、うん、シーンが結構長時間撮ってて、うん、で、まあ、ドラマの撮影自体は2日間あったんですけど、うん、ちょうどシーンのつながり的に、うん、このエキストラの皆さんも2日間ね、一緒にいる方もいて、うん、その女性と僕2日間一緒にいたんですけど、うん、もう、じゃあ僕はこの女性を、うん、担いで避難するシーンですって言って、うん、よろしくお願いしますって言った時から、うん、かっこいいねずっと
俺も面白かった、
あなたはもう本当にかっこいいね、いくつとめっちゃめちゃ気に入ってくれて僕のことを、でお弁当も一緒に食べて、
お前の、うん、あのマダムキラーっぷりを、
うん、
俺肉眼で初めて見て、
はい、
もう俺もう震えたね、
だからもう担ぐでしょ、うん、そう
スキンシップが
スキンシップになるから、うん、それをね何回も何回も撮ったでしょ、
うん、
あの避難のホテルに避難して、
うん、
階段登ったりとか、うん、何回かも走って、うん、それをずっと一緒にやってたから、
うん、
もうね本当に気に入ってくれ
た、俺思ったんやけど、はい、あんだけ密着してて、
うん、
走ってはっはって言ってるやんか、
はい、
俺もうちょっと前儀やと思うちょっとジュンってなってたと思うで、あの妙齢のお姉さんは
本当に
俺ほんまにもうびっくりしたのが、
はい、
2日目さ、
はい
はい、その妙齢の中国人のお姉さんが、
はいはい、
ちょっと入り遅れてきたじゃないですか、
うん、
で入ってきて、
はい、
お前に開口一番、
うん、
カメラも回ってへんで、
はい、
担ぐ必要全くないで、
はい、
お前に手広げて、はい、抱っこしてもうびっくりして、
うん、
お前昨晩なんかあったやろって思うぐらい
なんか道なんかエキストラだから、うん、まあ、僕らのシーンだけ撮ってで最後にこのシーンってなった時に、
うん、
この方待ちだったんですけどなかなか来なくて、
うん、
道迷ってたみたいな、
あ、はいはいはい、
なんかまた港の入り組んだところでやったんで、
まあね、
道わからんで、
うん、
不安だったって、
うん、
もう着いた瞬間抱っこして
またね微妙に鉛が入ってるというか、
はいはいはい、
抱っこしてみたいな、なんやろうねあれ、
いやあの方でも、ね、面白かったです、いろいろ経歴ももう本当に空き時間ずっと喋ってたんで僕
ねえ、
うん、
お前くどいてんのかなと思ってたよ
いやくどかれてましたけどね、どちらかというとね日本舞踊家なんですよあの方、
あ、そうなんですか、そうそうそう、中国出身の、
そう、面白いでしょ、日本舞踊家研究家かなんかでいろいろなお仕事されててね、
はいはいはいはい、
これお金持ちだったら僕も
いやいやいや
谷町的な、
ああまあね
もう
心と心のつながりで、
もしだから単独ライブのスポンサーとかに日本舞踊研究所みたいな名前が載ってたら皆さんもう察してください
お前はもう抱っこしたんやなと思って
たいやでも本当にね、
あれは
マダムキラーでしたね、確かにね、
でしたね、びっくりしたな、俺は普通の男の人エキストラで担いでたんやけど、
うん、
2人で抱っこして聞いて、うん、どういうことなんですかねみたいな話をちょっ
と、いや僕もどういうことと思いましたけど ね、うん、
まだでも俺あの方ちょっと聞かせに行ってた感じがあって、はい、周りに、
あ、
なんか私のものよ、旗立てられてたでお前これ
旗立てられてました、
もう実行支配されてたわお前、
あ、そう
完全に、
はあ、
もう面白かった、
面白かったですねこれは、
面白かった、もう結構カオスな現場でしたよね、
いや本当にカオスでしたね、
初日の朝に、
はい、
レンタカー屋に行ったんですよ、
うん、
猫がいて、
うん、
めっちゃ可愛いんですよ、人懐っこくて、
はいはい、
でその監督がよしよしよしよしって撫でてたんですよ、
うん、
で猫アレルギーなんですけど
監督さん、
そうめっちゃめちゃ撫でてて
はい、はい、
猫大好きで我慢しきれんくなって、うん、で中盤ぐらいで目がバー腫れてきて、うん、ごめんちょっと俺の目腫れるの引く待ちでみたいな謎の待ち時間があって
目腫れてましたね、
うん、ほんで2日目のラストのシーンで猫がまた来て、うん、
猫来てたな港でな、
うん、そうそう、うん、で一人でずっとブツブツ言ってるんですよ、
はい、
目腫れるから何でだろうって言ってるんですよ うん、でも最終カット撮る前ぐらいにバー撫でてたな、もう
えい、撫でたれ、
もうこれで終わりじゃいやったから、もうカオスでしたね、
カオスでした ね, ね、
うん、というような、
まあ、でも真面目なんない皆さんドラマなんでね、
うんうん、
はい、
という
ぜひ皆さん参考にしてください、
はい、そうですね、うん、ということで、はい、ちょっとツイッターもいただいております、
ありがとうございます、
青よむひもさん、はい、ビールのエキストラはひどいなという、
あこれね、僕もっと、うん、なんだろう、いや、はい、ダメだねっていうことで、うん、あの話も盛り上がるかなと思ったら、うん、やっぱブーブーさんが、うん、もういや悪くないんじゃないかっていう、
あなるほど、
いやブーブーさんがやっぱ、うん、この毅然とした態度で、うん、まあ、すごい主張が強いというか、うん、そういうのって味方の時が大体多かったんですよ僕、
あー、はいはいはい、
ブーブーさんが味方、うん、ブーブーさんサイドの意見の時が多くて、なんて心強いんだと思ってたんですけど、あの回に関しては非常にやきもきしましたね、うん、まあまあでもそういう立場で喋るのは非常に大事で、まあ、聞き手もいろんな方がいるんで大事なんですけど、うん、まあ
ね、いろんな立場をカバーするというのはね、
うんうん、もっと火に油を注いでほしかった
悪口合戦聞きたかったな、
聞きたかったんですけどね、
単純に顔がね、元劇団生の秋信に似ててすげえピアスとかもいっぱいつけてて、
うん、
金髪で髪の毛長くて、はい、なんかもうね、もっと言ってほしかったね、確かに、
そうね、
うん、
あ僕らも非常にピリついた現場を、ね、うん、経験してますから、同じ場所にいましたんでね、
そうですね、
あれは良くない、
そうですね、かといって、まあ、今俺らが文句言うのもなんか怖いからやめとこうってテンションですけどね、
そうそうそう、うん、僕らは大丈夫
平和、僕らはそういうのはやらない芸風の人たち
で、ね、やらないですね、
はい、じゃあ、メールアドレス、
はい、
いきます、オリジンアットマーク FMNAHA.jp ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp.jp となっております、
はい、
はい、それでは CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン 78.0
Your radio station, Okinawa.
はい、ということでメール今こっち読み込んでるのかな、はい、見えない状態になっておりますよ。
もう、
はい、
じゃあ江森さんの個人に届いたメール読みましょう。
なんでやねん、
はい、
俺もうメール全然届いてへん
ねん。
ZOZO タウンのお知らせしか届いて
ない届くな、
うん、
めっちゃ届くよな。
めっちゃお知らせしてくれるよな。
そうそうそう、
あの
僕も届きますね。
俺が1回クリックした商品を全部覚えてくれてて、あと1個しかないっすよみたいなのめっちゃ来ますよね。
ZOZO と Amazon は届くな。
届きますね。2000円分の割引券発行してます、
クーポンでしょ。
めっちゃ届くよな、
うん、
いや仕事熱心ですよ、ZOZO タウンの皆さんは。はい、では、こちら、こんばんは、リップサービスさん、大城さん、今週もお疲れ様です。
はい、
モリモリブラザーズ2号です。
あ、どうも、
ライブ見ましたよ。
あ、
なんとか時間作って見に行けてよかったです。
ありがとうございます。
めっちゃ長いやつですけどね、
はいはい、
でしたね、ライブが、
うん、
2時間半ぐらい、
2時間半ぐらいやりましたね、
うん、もう体感時間ギリギリっていう感じでしたけど、
はい、
ところで江森さん、僕の友達が最近ウェブライターの仕事を始めたそうなんです。
お
う、ほう、働き始めた会社にはメガネの顔の大きい二刀流ゲス芸人がいるらしいんです。そこでまさかと思い、そのウェブライター芸人の名前を聞いてみると、うん、なかなか出勤しないからわからないということでした。まあ顔の大きいメガネの人はそうそういるもんじゃないので、僕の予想通りきっとその芸人さんは金玉さんでしょう、
うん、
深夜さん、僕の友達がゲス野郎の後輩になるのがとても心配です、はい、
心配ですね。
弁当のお釣りをとやかく言われたり、車の代行で呼ばれたり、財布を盗まれたりしないか、はあ心配。僕自身1万円と呼ばれたこともありましたが、
はい、
友人はこれから財布と呼ばれたり足と言われたりするんでしょうね。ゲスのそばで働くの大変そう、頑張れという、
わ
ことですけど、
もう不幸ですね。
いやいやいや、 僕あのねバイト先ではもう成人君子ですから、
はい、なんでできないんですかそこでは。ああ一緒か表裏が。
え違います、
どっちが表か分かんないですけどこっちかな。
いやあっちはあのちゃんとしようと思って、いやこっちがちゃんとしようと思って
る
んですよ。
おすごい、どんどん落ちていく。
なんですかね、あっちはもうちゃんとあのお金もらってますから。
お
こっちがもらってるみたいな。
やばい、 もがいたその手で穴がどんどん深くなっていってるよ。
じゃあそうだからこれを見せたら
姿が見えなくなっていってる。
もうみんな今友達やから、こっちにいる人はみんな親友やから。
あっちはじゃあ全然もう、
うん、はい、ビジネスライクなお付き合いだから。そうだからあんまりさその本音を見せたりさするわけにもいかないじゃない。
まあまあね、そうね、
うん、そうそうそう、ちゃんとした絵盛りでやってますから。
じゃあ皆さんもリスナーさんとかもう、うん、信頼してるの姿をさらけ出してるよっていう、
そうよ、
ことでよろしい。
マブダチよ、みんな。
マブダチ、
メールくれる人。
それはもうマブダチではないですけど、
ね、もうね、はい、ということですから、うん、誰でしょうね。でも入れ替わり激しいんですよ、うちのあ僕の本業の方は。
寂しいこと言うんじゃないよ
本当に。でもね、出勤できてなくて最近、うんね、このドラマのやつとかがあったりして、
いろいろありますからね。
そうなんですよね、はいはい、
ライブもありがとうございました、250回
ました
大盛況で、
ね
はい、
幕を閉じましたけど。
そうですね、
うん、
またこっからですよ。もうお得なライブしましたから、うん、ゲストも4組いてね、うん、過去の鉄板ネタも全部やったから、
やったから
もう251、誰も来ないんじゃないですか。300、次の300でいいかな、
うん、いやもう相当先よ。4年先よ、また、
ね、来てくださいね、また。
そうですよ、
またゼロからの気持ちでやりますんで、ね、
またこの50回を頻繁に来てくれてたら、はい、300回記念はめっちゃ楽しいことになりますからね。
300ですからね、もうね、うん、相当なことやるでしょうね。
怖いよ、俺たち100ボール130ぐらいが出てるんやろ。
そうですね、
300がもう視野に入ることになってんねんで、怖いですよね。
怖いですね、はい、ありがとうございました、
はい、ではもう一丁メール、
はい、
お元気様です。リップさん、青いおむひもです。
どうも。
女友達が、女ってすぐ可愛い可愛いって言うだろ、あれは可愛いって言ってる私可愛いでしょって思ってるんだろなと返ってきたのですが、あれは可愛いって言ってる私可愛いでしょって思ってるんだろなと言ってきたのですが、
はいはい、
そんなことばっか考えてるから彼女も嫁もできないんだろ、悪口ばっか言ってる女よりマシ、鼻ボコチカすよって思ったけど、うん、適当にそうだねって言ってきました。大人だね。裏を読んで遠回りしている方多いけど、たまには素直に受け入れたら楽なのにねって思うさ、分析楽しいの分かるけど、人にも同意求めないで一人でニヤニヤしとけばいいのにね、頭いい人って大変だね。お二人は分析好きですか、ではという。
ア
ットマーク、鼻ポコチカすよはお前の鼻の下の溝をつくぞという意味という。
はあ、訳したら可愛くないね。
あそこはもう非常に人体の急所と呼ばれてますから ね、気をつけた方がいいですよ、ボコチカすときは。
はい、
うん、
はあ、まあこれまでのメール的には、うん、この分析してる側の印象もありますけどね、
うん、ああ確かにね、
うん、でも分析は良くないよっていう、でも回りすぎだよっていう
ことですね。おんぶひもさんが言うには、多分分析はええけど、
はい、
人に同意を求めるなと、一人でニヤニヤしとけ。
なるほどね。
いう、
はいはいはい、
ところですよね。
まあでも多いですよ、うん、ツイッターとか特に、
うん、
あの裏を、うん、裏を言って、うん、なんかちょっと独自の視点から見てますよというような言い回しの方は。
だからそうなんですよね、
うん、まあこれを言うことによって非常に自分のステージが上がる気がしますもんね。
そうや
ん
な、うん、西野昭弘さんが最近ブログで書いてたんですけど、
うん、
学園祭で実行委員とかやって仕切る熱量高いタイプと、うん、それを俯瞰で見て、
うん、
バカじゃねえの、たかが文化祭でとか体育祭で盛り上がってさっていうタイプがいると、
うん、
で、一応でもその俯瞰で見てバカにするタイプはものすごいカロリー低いカロリーでなんかおしゃれやん、
うん、そうね。
で体育祭の実行委員とか文化祭の実行やるのはカロリー高いけどすごい格好悪かったりもするやん、汗臭くて。
そうですね。
でも結局そいつがおらな何も動かへんで物事はみたいなことを言ってましたけどね、ちょっと分かるよね、この俯瞰で見て、
うん、俯瞰で見ちゃう気持ちも分かるよね。
でもまだそいつはちょっと俯瞰で見切れてないというか、
はい、
俯瞰で見てる自分すら俯瞰で見るようにならんとあかんよね。なんか
ドローンが何台必要なんですかね。
空撮してるドローンを、うん、さらに上から撮るドローンを買わなあかん、そいつは。
ああ、うん、ですよね。
そうだからね、そうなんですよ。なんかあいつ頑張ってる、ジラして寒いって言ってる俺、寒くないかなっていう。
そうやな、うん、もう一台買う、
もう一台、
うん、っていう俺寒くないかなって言ってる自分は、俯瞰を、自分を俯瞰で見てる自分を俯瞰で見切れてるから、うん、かっこいい。
待てよ、この自分をドローンでまた引きで見た時に、うん、みたいな。もうドローン宇宙まで行くわ、もう。
引きますね。
ねえ、
あ、
いや、そうです。だから結局はネットとか ツイッターとかでは何もつぶやけないっていう風になってしまうんですよね、はい、
イップス、
イップスなってた時期があって、
はい、
その何言ってもあかんっていう、
何言っても揚げ足取られ、
うん、そう、
はい、
だから逆にもう今はもう逆に全ドローンをもう取っ払って、うん、
はい、
もう見てっていう、
俺見て、
俺を浮かんで見てっていう、
はい、
今もうステージに入ったな俺は。
ああ、おめでとうございます、うん、
もう気にせず何でも言うぞというステージに上がってますね。
ああ、おめでとうございます。
ただやらへんぞというルールもいろいろあって、これだけはやらないっていう。
ツイッターで。
はい。
ああ、何ですか。フォローしてないからわからないんですけど、何ですか。
してよ、早く。
でもたまにでも、ね、リツイートとかで上がってくるのはもう見てますけど。
うん、そうですか。
うん、
なんか
ツイッターのルール。
例えば、あいつは、ああ、俺の隣でいつも下打ちばっかりするけど、あれ聞く方もテンション下がるんだよなみたいな、対象をぼやかす、ディスみたいな、
はいはいはいはい、
俺ももう飲みの心臓やから、あれ見たら全部自分のことちゃうかなと思ってしまうんですよ。
いや、そうですよね、
うん、
あれはね、まあ、ありがたいこともあるんですけど、
うん、
まあ、やんわり言ってくれてということもあるんですけど、
うん、
でもいやいや、あなたのことじゃないよって言われたら、うん、ああ、いやいや、でも俺だろうな絶対
なあ、あれずるいね、すいませんでしたって言ったら、え、違う違う、全然違うことだからって、
うん、
言えるねん、あれ、
あれ言えるんですよ、
謝れへんねん、だから
逃げ道が、
うん、
うん、
あれずっこいよな。
ツイッターはでもね、うん、僕も逃げ道作りがちなんですよね。
ああ、と言いますと、
そういうことですよ、だから、
ああ、
うん、でもつぶやきはしないですけど、
うん、
書いては消しの時は、
うん、
逃げ道をやっぱ書くときに、うん、なんかこういうこと書くときには逃げ道1個やっぱ作っとかんと大変後々難儀するなっていう時もありますね。
まあ、
だからあなたのことじゃないよっていうこととか、
うん、そうね、なんかでも本当に俺尖った言葉を使い、うん、いい尖った言葉が思いつくときあるじゃないですか、
うん、
うまく批評できてるみたいな。
そうそうそう、ある。
あの時は一回もう俺保存して、
あ、
メモに保存して、
はい、
起きてからつぶやこうって思うようにしてるんです。
ああ、そう、起きたら大体冷めてますからね。
起きたら俺ゾッとすることあるからね、本当に。
ああ、酔っ払ってる時はでも、うん、ダメですね。
ね、
あ、
最近ヒープーさんが粒マスタードさんの格好を新年会でしてるのは、
うん、
我慢できずにアップしちゃいましたけどね。も
う
ツイッターに、
うん、
これはヒープーのポイントを下げるいいアイテムになるでと思って言っちゃいましたけどね。
あとなんかこれなんかもっとリツイートされてもいいのになって思う時もあるんですか。
なるほどね。
僕はなんだ、縁故採用が問題になったでしょ、うん、要は口利きして教員採用試験の、うん、要は合格者を選んでたんじゃないかっていうのを、うん、問題になって、
はいはいはい、
で副知事が辞めたじゃないですか、
うん、
その時に、
うん、
つむつむの画像を載せて、
うん、
縁故採用っていう、
うん、
要はつむつむって、
うん、
同じ顔をバババババってつなげて、
うん、
点数が高いじゃないですか、
はいはいはいはい、
同じことで、あ、この人とこの人同じ地元だし、うん、俺と同じ地元の人全部つなげて、
うん、
はい合格、
あ、
縁故採用って言って つむつむの画像をわざわざ載せたら、
はい、
これは、うん、すごい的を得た感じで続けてる、
うん、お前的にはもうマシン食った感じやったんや、
う
ん、
そうそうそう、
うん、でそんなね
8いいねでリツイートゼロ
分かりにくいわ俺見てたけどそれあれコナン君とかじゃないと分からんよ、
う
ん、
こういう意味があったんですけど、
うん、じゃあ説明せなあかん時点であかんねん。
もっとだからでも、ね、逃げ道よだから、うん、要はこの説明をあんまりしないっていうのが、
なるほど、
逃げ道、
なるほどね、
うん、
いや俺は
だから検索で引っかからないぐらいの、うん、本人が検索した時に引っかからないぐらいの、
こういう社会問題って絶対、うん、も何か言ったらそれと反対する意見の人絶対おるから、うん、そいつに文句言われてへこんじゃうことあるからね。
そうね、
うん、あ俺これ伸びてもよかったんちゃうかっていうのがあって、はい、去年の年末に、はい、師走の時期って師匠が走ると書いて、
これ聞いたわ、もう
言うたっけこれ、うん、このラジオで言うたっけ、
このラジオで言ったんじゃないですか。あ、そう、もう一回、もう一回言って、もう一回、
師匠が走ると書いて師走、うん、やけど、はい、じゃあ弟子はもっと走ってるはずやから、うん、その弟子にフォーカスしてくれと、はい、弟子はもっと乳酸溜まってるはずやから出乳でええんちゃうかっていうのがあったの、うん、いいねんですよ、2、3やったわ逆に押したやつがキモいわ俺
いやいや、
なんで1200人いるフォロワーでお前らや2位で何パーセントの確率で押してんねんと思って気持ち悪かった、うん、
いやいや僕もだ、もう一個あって、はい、船橋市の郵便番号は274から始まる、うん、船橋じゃないですか。
おお、
これはすごい発見をしたぞと思って、うん、だこれつぶやいたんですよ、うん、船橋市の郵便番号274各船橋から始まるって今日発見しました、うん、4リツイート、
4リツイートか、
もっと、
もっと、なんか要はジャスティン・ビーバーみたいな人に届かんとダメってことよ。
ジャスティン・ビーバーか、
ジャスティン・ビーバーがリツイートしてたらもうやばいことになってたよきっと、う
ん、なるほどね。ああ今ありがとうございます、う
ん、いいよその焼け石に水のやつは。
そうかそうか、
ね、ありますけどね、
リツイートとかテンション上がるからね。でもこのだから高校生とかはリツイートとかいいね欲しさに過激なことしたりするんでしょ、うん、トイレの、ね、便器でラーメン食べたりとかさ、うん、そういうこと合戦もにもなってるからね。
なるほどね、うん、あとなんかさこの言葉のマジックやなと思うけど、はい、まあ、例えばね、うん、リンゴとみかんがあります、リンゴを食べたいと思った人はいいね、みかんを食べたいと思った人はリツイートみたいな
やつ
あるじゃないですか。
あるな。
俺らどっちもしたくない人は何を選べばええんやって。
あるよな。
ありますよね。あれはもう選択肢を狭めにいって、うん、最後の二択を選ばすという心理学的なところはありますよね。
まあでも、うん、お金にはなるというか、うん、ツイッターというのは、フォロワーが多いとやっぱりこの宣伝、この人には宣伝効果があるぞということでお金になったりすることも、数字としてやっぱフォロワー何名って出るじゃないですか。
はいはいはいはい、
そういう意味では大事よね。
そうですよね、うん、ごめんなさい、もうすごい な,
な、なんですか、なんですか、
ね、
今
ケイシーさんが、はい、今日やる番組の文章を書いて、多分これ言ってくれということなんでしょうね。
カンペですかね。いや今、うん、夜20
30.30 スタート。うんき花、うんき花かな。
ね、今夜8時半、はい、那覇金スタート。FM 那覇で、うん、おめでとうございます。
すごいですよね。
すごいな、ケンシーさんはだからもう、うん、ライバルですよ。
そうですよね。
リスナーから、うん、同じパーソナリティのライバルとして、うんうんうん、だからなんかマイク隠しとこ。ね、すごい8時半、今日スタート。
うん、あでもあれですよ、思いっきり深夜が話してる時にこんなって入ってきて邪魔ですよいや嘘ですけどね、
はい、すごいですね。
同じ事務所の後輩やったらちょっと芝居てたかもしれないな、はいはい、
あでもなんか、うん、差し入れ的なもの
を、なるほど、
まあまあまあ、
対価を
まあまあ免じて
持ってきて、
あ、ありがとうございます。
いえいえいえいえ、
ありがとうございます。何ですかこれ。ああ
、なるほど、
節分ロール、ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。いただきますね。
わー、よかった。ありがとうございます。恵方巻き批判してなくてよかったですね、森さん。
そうですね。
しがちでしょ。
いや、しがちじゃないよ。俺、恵方巻きやってるところ出身やから、もっとみんなやればいいのにと思ってる。
あ、そうか、関西の
文
化だから、
ね。北北西でした
今年の恵方は。
北北西だったと思うんですよ。
北北西。
多分、はい。恵方に向かって、でも俺、今日からね、炭水化物抜きダイエット始めてしまいましてね。
いいや、明日からで。
いやでも決めたからにはやね、うん、
ありがとうございます。恵方、はい、節分ロール、うん、あーいいですね。
いろんなもん出しますね。
いろんなもんが出てますね。いただきます、
う
ん、じゃあ、
はい、
後ほど8時半からですので皆さんぜひお聞きください。
はい、うん、じゃあさよなら。
那覇金 あ、いいですね。
いいですね。
鼻筋とかけてね、ちょっとね。
う
ん、
そういう、やっぱり、かけていくね、あの人
はね。かけていくね。
うん。カバンも肩にこう。
節分とかけるのかな、今日も。
かけるかもしれない、ね。
節分とかけて、ちゃんと解くんかな、先に全部解いとこうかな。
ね、
特に思いつかんけどもさ。
節分、巻くでしょう、みたいな。
ああ。
巻きが、みたいな。巻きがかかります、みたいな。ディレクター。
ああ、巻きがかかります。鬼とかもね。
ああ、
うん。こういうのはもう、あの、うんね、本当にすごい素晴らしい謎かけはね、
はい、
この後8時半から
お前優しいな俺もあのフリップ持ってわーって来た時に絶対告知せへんぞと思って
ありがとうございます。
リスナーさんも来ていただいて
リスナーさんも、ね、
ありがたいですね。
ありがとうございます。嬉しいですね。はい、
じゃあ一回 CM 行きます。
はい、
行きましょうか。はい、おいだら CM に行きます。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、
はい、
ということで、
おちょっとリツイートとかいいねが増えました、
うん、あ、いいですね。
リスナーさんが優しい、
優しいね、
うん、
あの会うおんべひもさん、友達にあの怒ってる件私ごめんって連絡来てよく焦ってますっていう。
ああ、
そうだね、あれ不安になんねあれ。
そうね。
いやでも最近さ、
はい、
あの SNS でさ、あの僕板尾いつじさんが出てる、
はいはいはい、
あのロマンポルノ見に行って、
うん、
ほんでつぶやいたんですよ、
はいはいはい、
面白かったみたいなつぶやきをやったら、
うん、
板尾いつじさん本人から、
はい、
あのリプっていうんですか、お返事、
はいはい、
引用リツイートみたいな感じで来て、あ、まあ、桜坂劇場は私の沖縄のすごい好きな劇場ですと、
はい、
でめっちゃ嬉しいやん。
嬉しいね。
板尾さん、あの板尾さんが、
板尾さんのマネージャーさん、
うん、いや違う違う違う、ゴーストじゃないと思うよ
、はい、
本人だと思う。
若手マネージャーが、
うん、末端のイメージ作りのじゃないと思います
すごいね、うん、
で嬉しいじゃないですか、
はい、
でまあ、返事をしたわけよ俺は、
はいはいはい、
本当桜坂劇場いいですよねみたいな、
うん、
僕も大好きですみたいなのを返したんですね、
はいはい、
一応は、
うん、
そしたらあの他の、僕のフォロワーさんが、
はい、
僕と板尾さんの引用していろいろつぶやき始めたんですよ。
はいはいはい、
江守さんは板尾さんには返信するけど俺には返信しないですねみたいな板尾さんに見られてる恥ずかしい恥ずかしいみたいな、
はあ、
っていうのがあって、で、はい、俺それ気づかなかったんですよ、
うん、
そのツイート来てるって、
はい、
そして他の人が江守さんこんなの言われてますよっつって、また板尾さんのやつも入ってるのよ。それが
うわ、板尾さんにずっと通知がいってるわけだ。
そうそうそう、うわー恥ずかしいなーってなって、
恥ずかしいな
ー。もうあれでやな、むっちゃ意地悪な人もいて、
うん、
もうびっくりじゃないけど俺と板尾さんのやつにまとめて、
はい、
なんかロマンポルノなんて今時誰が見るの、ダッセみたいな。
あ、これが俯瞰で見てるやつか。
見てるやつよ、
うん、
でそいつのツイッター見てみたら、
はい、
もうね全部批判、ありとあらゆる事象、人、
はいはいはい、
作品、
うん、
もう全てに反してたよ。
ああ、でもまあいい人なんでしょうね。でも、うん、SNS 以外ではもしかしたらそういう
鍵アカみたいな、
そうそう、
裏アカウントみたいな、
俺かもしれんし、うん、
ちょっとした、もう俺かもしれんしっていう発想が出るのがもう怖い。
裏アカ批判してるの全部俺かもしれん。
うわ、
怖いだろ。
お前
卵のアイコン、
うん、卵のアイコンそうそうそうそう、
卵のアイコン怖いよな。
ああ、ですよね。
ああ、
はい、というようなことも。
ああ、いいです。でも直接リプもらった、うん、いいですね。
そうなんですよね。あ、うん、青い音部品さん、江守は桜坂のスタッフにジャブ打ってるのかっていうのを来たんですけど、
はいはい、
マジでちょっと俺今ジャブ打ってるところあるんですよ。
ああ、この世界の片隅にも桜坂ですもんね、
う
ん、
そう、今結構あれでつぶやいたりしてるわけよ、
はいはい、
で桜坂劇場のスタッフさんともちょっと顔見知りになって、
うん、
なんか例えばこの世界の片隅にの監督、片渕監督とノンさんが桜坂でトークライブしますみたいになった時に、
はい、
誰か MC 呼ぶってなったら、
はい、
多分今俺が上がるんじゃないかなっていう。
ああ、じゃあ俺もだ。
いやいや、なんでそうなんだよ。
いやいや、そうだ
って。何を棚ぼたかましてんねん。
そうでしょう、だってコンビでしょ。
いやいやいや、
コンビで売ってるんですから。
あいつ全然見てないんで、ちょっとやめましょう。
いやいや、
まあ、それはもう。じゃあ今のうちジャブ打っとくわ。相方が全然見えひんねんな。映画ミスター・ビーン以来見てへんらしいからなって、
つぶやく。いやいや、違います。
何がですか？
ミスター&ミセス・スミス以来です。
だってそのミスター縛りやねん、お前の。お前の映画履歴は。ミスターで縛られてんねんな。まあね。
はい。
まあそうなんですよね、うん、はい、近いよ、オンブヒマさん、やっぱり江森やれそうなスタッフがいるのかっていう、
あ、
いい、そういうことじゃないですかね、別に俺セックス以外のことも考えてますから、はい、ということでじゃあコーナー、
あ、行きましょうか、
行きましょうかね、
はい、
はい、参ります。リップサービスのボットボット、こんにちは。ね、節をつけてみましたが、
はい、
ツイッターのボットアカウントにありそうなフレーズを考えて送ってくださいというコーナーでございます、うん、テーマはカカーテンカボット、
はい、
ということになっておりますよ。まあ尻に敷かれている男の哀愁ですとか、
はい、
まあ、カカーサイドの、つぶやきでもいいですし、
ええ、
子供目線でもいいですし、
ボットね、
うん、
はい、
それで送っていただければと思います、うん、ということでいただいております。早速いっぱいいただいてますよ、
はい、ありがとうございます。
ラジオネームタンコマさん、妻からの豆まきが豪速球すぎる。
節分ならではの、
うん、あるよね、
鬼なんでしょうね。鬼ですよね、妻の方が。
まあまあ、
鬼が豆まいてるんですよ、だから
最強装備やんか。豆持ってる鬼嫌やな。
嫌ですね。
お前弱点ないがなみたいな。
鬼に金棒より嫌ですよね。
あの
金棒持ちそうじゃないですか。
なあ、かあのノックみたいに豆あげて金棒で打ってやりそうですね。
わ
あの十字架のアクセサリーつけてるドラキュラぐらい怖いな。
怖いな。
うわ弱点ないみたいな。ねえ、我が家のヒエラルキーは妻、嫁、息子、ポチ、タマ、私です。タンコマさんいただきます。
妻、
娘、うん、あ、娘、ごめんなさいね、妻、娘、息子、ポチ、タマ、私です。
うわ、
ねえ、
食物連鎖で言ったら植物ぐらいですよね。微生物とか、ね、
か、
あ、あの
プランクトン、海で言えばプランクトン、
プランクトンですよね。
ですよね。でも犬とかってマジで、
はい、
あの序列つけてるらしいからね。
ああみたいね、
うん、母ちゃんは私より俺ご主人様みたいな、
はいはい、
でなんか父ちゃんはなんか餌持ってくる下僕みたいな、
あ、
ワンワンワンっていう感じみたいなね。
だから母ちゃんに怒られてる父ちゃんを見ているからね、犬もね、
ひ、怒られちゃえってなってるんでしょうね。
うわ、
うわ、たまらんね。続いて、胃の中の蛙大会を知らずみたいな感じで、ということで、家の中の夫、よその旦那の生活を知らず。
うーん、
あー、ラジオネームたんこまさんよりいただきました。
はい、
なるほど。だからよその家では絶対旦那が一番風呂、
はいはいはい、
やけれど もうこの家ではお父さん汚いから最後に入ってって言われるみたいなことなんでしょうね。
まあでもそういうことはもう多いんじゃないですかね、うん、一番風呂みたいな人ってもう少ないんでしょうね、おそらくね。まあ
もうこの分かりやすい亭主関白はないかもしれない
ないかもね、
ですよね。
さだまさしさんとかすごいもんね、
すごい、
ね、関白宣言なんかも
う、うん、
炎上しますよ今歌ったら。あれ
そうですよね、
うん、
もう今もフェミニストが黙ってないですよね。
そうよね、
うん、いや大変なね世の中になりましたよ、はい、続いて、ラジオネームアルパカ姉さんがいただきました、
はい、
鬼がうち服はどこという。
あ、鬼がうちにいるんだ。
うん、服がないんだ。
はあ、
大変ですね。大城さんの家はどうですか、関白寄りですか、もうそれとカカア展開寄りですか、
寄り寄りで言うと、
うちは奥さんがすごいなんか立ててくれるので、
ああ、いいですね、
はい、
いい奥さんですね。
でも関白ではない、
関白ではない、
じゃあもうバランス取れてる、
なんかそうですね、
近未来型、うん、
近未来型の、
一応何でも先に僕を先にしてくださいますね。
へえ。で、大城さん自身もそれに甘んじてないというか、調子乗ってない。
まあまあしゃあないというか、譲り合ってもしょうがない。
まあなるほどね。ああ、いい形かもしれないですね、一番ね。
ね。でも例えばもう20年後とか、これが当たり前にもなってしまって、逆に奥さんが一回先にピュッて風呂入ったら、大城さんがブチ切れたり、
あるかもよ。
でも、ね、それが怖いんですよ。本当に何でもなんか。 あんまり立てられると、はい、ダメになっていきそうで、
そうね、
でも今ちゃんとそのダメになっていきそうというドローンを1台ちゃんと飛ばしてるから、ね、なんかいけそうな感じしますよね。
なっていってもいると思いますけどね。あ、ドローンも見つつなっていって
なるほど、ドローンがよりになっていって
不安はしてるけど、はい、なってはいって、
あ、怖い、ドローンが寄っちゃってたんだね。
たまになんか叱ります、俺がなんか、うん、こう
あ、定期的に、
はい、うん、大城嫁さんからのメールを僕がもらって、はい、叱るっていうコーナーをワンクールに1回ぐらい
作りのコーナーをな、
うん、はい、続いて、
はい、
遅くても怒る、食べてこなくても怒る、バカ姉さん、
は
あ、あ、なるほど、帰るのが遅くなっても怒るし、
怒るし、
で
食べてこなくても怒るんだ、うん、なんでもうないわよと、食べてこない、
何 なのと、
連絡一つで解決できそうですけどね、これはね。
そうですね、
うん、
ちょっとほうれん草不足なのかもしれないです。連絡しても怒るかもしれないしね、いいよいちいち言わないで、
ああかもしれないな、ね、それで連絡がなくなってる。
なんかこの虫の居所悪かったら、
はい、
どの旦那が何しても怒ってやろうみたいに待ち構えてそうですよね
鬼だな、
早く帰ってきて飯食べてなくても怒るみたいな、
はい、
遅くなるって言ったじゃないのよ、まだ作ってないわよもうあと一人で食べてきてってなるかもしれんし、
そうな、
ジャストの時間で
食べてきたらまた、うん、なんでこんな高いの食べてきたのってなるかもしれんしな、
か、まあ、作ったの作るつもりだったのになんで食べてきたのみたいな、うん、ねえ、あの福光茂之さんっていう方の漫画が好きで、 僕、
はいはい、
あの僕の妻ってどうでしょうみたいな、
はい、
奥さんとの生活を書いてるやつがあるんですけど、それで好きなエピソードがあって、
はい、
あの嫁は交渉術がうまいと、なんかあの子供が自分で段ボールの基地を作ったけど汚くなってきたから、
はい、
新しいその秘密基地みたいなおもちゃを買って、段ボールは勝手に嫁が撤去したと、
はい、
そしたらもうすごい泣きじゃくって、
は
あ、ちょっと時系列間違ったな、まあ、段ボールの撤去したらすごい泣きじゃくっちゃったから、
はい、
段ボールあの新しい基地のおもちゃを買ってきて、
はい、
でそこで一回あの奥さんは子供をほったらかしにして一回外出たらしいのよ、
は
あ、で旦那さん、いやもう俺もう漫画も書かなあかんのに、はい、こんな一人にされたら困るよって、
はい、
で泣き止まそうと思って基地を建てたみたいな、
うん、
ほんで奥さんが帰ってきたら旦那さんはまあ当然怒るじゃないですか、
はい、
なんで俺仕事してんのに子供ほっぽりとしてどこ行ってたのみたいな、
はい、
基地建てて繋いだからよかったけどみたいな、
うんうん、
したら、あ、作っちゃったんだ、私作るの楽しみにしてたのにって一言言うっていう、
は
あ私が楽しみにしてたの何あなた作ってんのっていうのを一個差し込むことによって、
怒りきれないわな、
ちょっとパワーバランスがまた変わってくるじゃないですか、
はいはいはい、
ここら辺の交渉
うまいね、
夫婦間のこの口が達者の方が絶対主導権握ってきますよね、
そうね、
うん、
すごいな、
そこら辺で多分女の人強いんでしょうね。続いて、
はい、
言い返したくなったら、この人が明日いなくなったらと究極のことを考える、
ほうそうか、
アルバカ姉さんさん面白いですね、はいはい
はい、究極ですね、
うん、
思考回路としては
いなくなったら一応飯も作らなあかんし、
はい、
子供の送り迎えどうするとか、まあ、一応いなくなったら困るから、
ぐっとこらえるんだ、
いなくなられるよりは
マシ、耐え忍ぶ、
うん、
情けないけど、ね、まあそうですよね、
こういうストレスの逃がし方ね、
はいはいはい、
一回宇宙のこと考えるみたいなストレスの逃がし方もある
あるあるあるよね、
宇宙のこと考えて自分の悩みなんてちっぽけだみたいな、
悩みなんてちっぽけ作戦な、
うん、もうその場しのぎでしかない、
宇宙のこと考えたら大体ちっぽけだからな、
そうよな、もうマックスやからなあれはな、
本当に、
うん、続いてそうですよね、あのだからこの考え方が染みつきすぎて、
はい、
お前その程度でも宇宙のこと出さなあかんみたいなやついるんですよ。
はいはいはい。
スタヤのやつ3日延長しちゃっても、もう一回宇宙のこと考えて。
宇宙もう忙しいからな。こんな頻繁に出されても。
そうよ。地球以外にもいるんだから、知的生命体は。
イヤホンが片方聞こえなくなったって。うん、あ、でも宇宙。宇宙に比べたらちっぽけか。
ちっぽけだ。
買え
お前。
新しいの買えも。
本当にね、はい、わー雨降ってきた、ちょっと宇宙のこと考えよう
宇宙近くから降ってる場合
はそうですよ続いて、はい、AKB も韓流も変わらんよ、大丈夫でもアルパカ姉さんさん、これはどういうことですか、
どういうことですか、
破格天下とどうかかってくるんでしょうかね、
AKB も韓流も変わらんよ、
うん、
あ、AKB
の
旦那様が AKB の趣味、ささやかな趣味で奥さんが韓流で、
なるほどね、
AKB なんか見てって言って、
何がいいのあれ
で韓流の DVD 見てる。
ビッグバングって言ってるんや。
ああ変わらんネタやってることはね。
まあまあそうそう一緒だよって、でも言えないと。あだからボットで発散という。
なんかもうあの小刻みインディアンのモーリーさんとかってやっぱツッコミバシバシ決めてなんか仕事もできてかっこいいじゃないですか。ラジオとかも一緒にやってる時にやっぱこの先輩すげえなと思うんだけど、あの嫁にから連絡来て、あの韓流の DVD 今から借りて帰らないといけないっていう話とかするときに、うわっと思いますよね。
なあ、
え、何の参観か分かってないんですよ。で多分間違って怒られるんだろうなとかいろいろ想像して。
なあ、
似てるじゃないですかいろいろ。何々の参観とか言われて。
はいはいはい。ある森さんは割と関わってんかのとこあるかもしれんよね。
あるよね多分ね。
なんか前のその夜に一緒にやってたラジオ沖縄さんのラジオの時も、終わってまあ。長くて30分ぐらいはみんなで雑談してから帰るみたいな、
はいはい、
で短くても10分ぐらい雑談して帰るみたいな、たまにめっちゃ早く帰る時があって、じゃあ俺帰ろうね、おむつ買わんといけんからって帰る時に、はあパパしてるなみたいな。
おむつはでもそうなくなるから、おむつは
な、あそうなんですね、おむつの重要性。
ライブハウスの帰りとか俺おむつ買いに行くからね。
そうなんや。
地下の暗いライブハウス出て、おむつ売ってるとこ探す。
うわすごいな、やっぱ、お前は進んでいってるね、どんどんね。
パンツタイプとテープタイプ間違って怒られる。
いやこれが難しい。またパンツタイプとも
うおむつってもう、サイズもまちまちだし、メーカーもいっぱいあるし、
はいはいはい、
タイプもあるから、一口におむつ買うって言って、家でなんとなく見て覚えていくじゃないですか、
はいはい、
あれ。
あー違うんや、
はい、
あれみたいな感じ。あの俺らタバコ吸わんのに、タバコの買ってきてみたいな。
前なんかもうタバコ吸ってる人からしたら分かるじゃないですか、でも僕らが行ったら、メンソールとか、何ミリとか、もう全然分からん。
まあメンソール
青っぽかったけどパッケージ、先輩の
これ買ってきてって見せられてな、
青ケースって青で覚えていったら、青が青多いなっていう、
ね、
同じよ、全く一緒。
メンソール入ってへんよりは入ってて怒られることはないやろと思ったら、スースーするのが嫌っつって、先輩がずっとくしゃみしてるみたいなことあるしな、
同じですよ。
続いて、
はい、
フィギュアもブランド品も変わらんよ。
フィギュアが男性側の趣味ですよね、
自分の趣味には寛容やけど旦那の趣味には厳しいみたいな、
ね、フィギュアの方が、まあ、お値段的には
安いです
よね、
ありがとうございます、
はい、
続いて、結構時間いってますね今日ね、はい、毎月の給与日嬉しいはずか強制ご奉仕の恐怖一人やからどういうことどういうこと、
強制ご奉仕じゃ給料はもうだからご奉仕の強制的にご奉仕のために取られるんですよ、
あーなるほどね、
嬉しくないんです。
そうか、
は
もう取られるという、
はい、
続いてじゃあこの2個ぐらいあといくか、深夜まで飲んだ帰り道頼む寝ててくれと切に願う一人がりのマービーさん、あーなるほどね、
はいはい、
もう1個、日曜の掃除機音出かけろのサイン一人がりのマービーさん、あー弱強で出かけろ、ウェンウェンウェンウェン、今日はもうウェンウェンウェンウェンウェンウェンウェン、えらい長くサイン送ってきてる
出かける場所まで指定してる
金かからんところに出かけろ、ねえ、
はい、
さあということで全部出ました、MVB を
MVP、
はい、選びましょう。モストバリアブルボットですね、
はい、
どれでしょうか深夜さん、
どれでしょうか、
まあ、
手元に僕は何もない、
あそうかそうかそうか、はい、俺はでも言い返したくなったら、
ああこれ究極の、
この人が明日いなくなったらと究極のことを考えると、
これは平和ですよね、耐え忍ぶ方法、
そうですよね、
これしましょう。
だからまあ必要としてるということですからね。
そうね、
それでも耐えきれなくなったらもういよいよいなくなってほしい
と思
って
宇宙のこと考えても
いやでも宇宙4日でかいぞと、これはあるよね、
あるよ、
これいいと思いますよ、
はい、
いやでもいっぱいいいのあったな、
はい、いいですね、
はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
どうしましょう。
次回
テーマ変えますか。
変えますか。
ね、非常にいいですよ。
テーマ何にしましょうか。考えてなかったですね。バレンタインもありますよ。
あ、バレンタインボットやりますじゃ
あ。
いいんじゃないですか。タイムリーで。
バレンタインボット。
行きましょう。あれもういいよ。もうエモリのあの
もずくの話。
もずくの腐ったもずくぶつける系はもういいよ。
そうね。
あれはもう大丈夫です。
はい。
はい、ということで、はい、ありがとうございます。
今日ささやき業界見ないですか。
あ
いいや。
ささやかんでいいみたいです
よ。ささやきたかったな。
これでもねまずいのがね、
俺さんからのメールいただいててね、
はい、
これ先週も多分読めてないんですよね。
あ、第、あーそっか、第4週、うん、
多分ね収録やからメールくれっつって、はいはいはい、頑張って送ってくれたやつなんですよ、
う
ん、
うわ
読めてないというのは取っては
ね、取ってはありますので、
あの最終兵器として今
そうですね、
うん、桜木花道を説得する時のやり方ですけど、これは
泣きんで、
なあ、いやそれはあかんそれはあかんよ、
泣きんで、
はい、
はい、その後
聞いてみてください。
8時半からね、ケイシーさんがやりますんで、
ライブお願いしますね、
はい、
はい、ということでお時間やってまいりました、はい、お相手したのはリップサービス江森と
深夜でした。
さよなら。